みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は南海トラフ地震臨時情報についてお話をしていただいて、改めて皆さんに防災意識を高めていただきたいというところでした。さあ、今日はどういったお話になりますでしょうか。
は
い、
ちょっと今日はですね、和歌山県立博物館の、はい、ご案内をですね、はい、させていただければと思います。で、実は和歌山県立博物館って、県庁前の交差点にありますけども、美術館の、近代美術館の裏側、はい、まあ、同じ敷地で同じコンセプトなんですね。黒川紀章さんの設計で、
はい、
で、これは和歌山県立近代美術館の建物もすごく高い評価を、
はい、いや、素晴らしいです。
素晴らしい。で、それと、地下でつながっていて博物館もあって、
はい、
まあ、その間にこう、なんていうんですかね、プールみたいなのがあって、非常に素晴らしい設計だと思うんですね。で、その中で常設展示も和歌山のいろんな歴史に合わせて、いろんな重要な文化財を展示してるんですけど、今年は何回もこの番組で言ってますけども、世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道登録されてちょうど20年目ということで、はい、まあ、いろんなイベントをやってますし、熊野詣で私も城南宮から、はい、上皇様の格好して歩かせてもらったりですね、はい、まあ、そういうソフトのイベントからいろいろやってるんですけど、実はその博物館で、その紀伊山地の霊場と参詣道にちなんだ特別展を、
はい、
これはですね、6月の15日から始まりまして、はい、来年の3月9日まで、
はい、
やることになっていまして、
はい、
実は今第1期が終わりまして、これは熊野那智大社と西岸都市、那智さんですね、
はい、
那智さんの、いろんな重要文化財をですね、指定文化財とかを展示していくというようなことであります。で、終わりました、これはね。で、今やってますのが第2期で、今度は高野山です、
はい、
高野山の展示をやってまして、この2期も今やってますけれども、前半と後半がありまして、
はい、
少し展示が入れ替わったりするんですけれども、まあ、これ2つ今やりまして、あとは続いていくわけですけども、はい、次は早玉神社と、それから熊野本宮大社、
はい、
これをそれぞれに、それぞれの神社に残っているいろんな重要な文化財を展示して、
は
い、まあ、一気にそれをこの1年間で見ていただくということなんですけれども、はい、とてもいい展示になってますのでね、
はい、
ぜひ放送を聞いてる方は、行っていただければいいし、で、何より冷房効いてますのでね残暑厳しきより、
本当にそうですね、
残暑厳しきよりですね、ぜひ行っていただくと、本当に涼しいし、それから県立近代美術館の方にカフェもありまして、
はいはい、
これすごいおしゃれなカフェなんで、まあ、そこで冷たいもんでも飲んでいただいたり、お昼食べていただいたりっていう、はい、割と休日の過ごし方としてはいいですし、で、結構人も来てますんで、まあ、平日は空いてますから来ていただければと思いますね。はい、で、まあ、改めてですね、そこで私は1期と2期を見てきたんですけれども、すごくこう肌でそれ、ものを見ることで分かったんですけど、神仏集合ってありますよね、
はい、神様と仏様、
神様と仏様が、はい、まあ、日本人っていうのは一緒に受け止めていくわけです、まあ、最初はもともと神様がいて、これも日本の場合は八百万の神様ですから、いうところのアニミズムですよね、全てのものに神が宿るっていう中の非常に寛容なことになっているわけですよね。で、神道っていうのはもともと素朴な自然を崇拝するようなところから出てきているのでですね、まあ、仏教が途中から大和朝廷の入ってきた時に受け入れやすかっただろうというふうに思います。それで、その熊野は行かれたことあると思うんですけど、那智さんは、那智の滝が御神体で、んで、熊野那智大社があるんですけども、その同じ敷地に西岸都寺というお寺があって、西国の で一番札所になってるぐらいの有名なお寺なんですけど、これはまさにその展示の中でもそうなんですけども、いわゆる神様っていうのと仏教がですね、混在して、大事にされてきたと、こういうその場所なんですね、はい、その展示を見ることで腑に落ちるっていうか、
はいはい、
肌で感じることが、できるっていう感じですね。あと、もう一つ熊野三山っていうのはいわゆる山伏の修行の修験道のところがあるんで、縁の行者様っていうのが、これは修験道の創始者ですけども、はい、縁の行者さんゆかりの展示物もあってですね、そういう修験と仏教と神様っていうのがこう一体になっているっていうのが肌でわかるだけですね。で今2期目がやってるのは高野山ですけども、高野山の展示物見ましても、これはね本当に神様と仏様が一体化している。もちろんお大師様弘法大師は、真言の密教を中国から持ってこられて、まさに仏教のトップランナーなんですけれども、例えば高野山はもともと乳津姫様の、乳津姫神社、乳津姫様の、ものっていう立て付けなんですね、はい、もちろん弘法大師が高野山を開くについては佐賀上皇から許可をもらうんだけども、神様としては乳津姫様の土地だった。で弘法大師がどこにそういう修行の場を見つけようかなと思って歩いてたら、狩場明神という男の神様と、乳明神という女の神様がこっち行ったらええよって教えてくれてね、案内してくれたのは狩場明神という、
はい、
これは高野明神とも言いますけど、でそういう高野明神とか乳明神の絵とか、いわゆる心臓が見れるんですね、
はい、
で弘法大師さんのいろんな肖像画もいっぱい見れるっていう、それは一緒に見れる、
はい、
でこれはまさに神仏集合そのものでですね、だから神さんも仏さんももう一体化しているっていうか、はい、そういう良さがですね、展示でを通じて体で感じられるいうんで、ぜひね、行っていただけるといいなと思います。でこれが何がいいかっていうことなんですけどね、はい、今日本中国の哲学もそうなんですけども、西洋の哲学思想っていうのはですね、はい、もちろんいろんな、人がいるんで一概には言えないですけど、一般論でいくと一神教じゃないですか、
はい、
キリスト教も一神教、イスラム教も一神教ですよね、はい、でユダヤ教も一神教、はい、神様一人だけ であとはもうとも神様に言うこと聞かなあかんみたいな、だから二者択一なんですね、はい、神か悪魔か神か悪魔か二者択一、
はい、
あれかこれかっていうのが西洋の基本的な哲学、はい、で中国も陰と陽っていうのは一緒なんですね、陰と陽で一つ、
はい、
ですから割と東洋哲学っていうのはその、二者択一じゃないんですね、あれもこれもっていうかな、
はいはい、
そういう考え方、でまさに神仏集合っていうのはそういうことですよね、
はい、
神さんか仏さんどっち選ぶんじゃない、いやどっちも
、
だからそれってだから日本人ってよく言うじゃないですか、初詣行って、
はい、
ね、で結婚式は教会でやって、はい、クリスマスケーキ食べて、ね、で葬式は仏教ですごいですよね、何でもありじゃないですか、
はい、
で違和感感じないじゃないですか、
そうですね、
も
う
僕ら子供の時から、
はい、
ね、清子の夜歌ってでしばらくして1週間経ったら初詣に神社行くっていうのは違和感がない、あれもこれも、
はい、
すごくいいと思います
ね、
これ
ね、そうですよね、
寛容な、
はい、
何でも受け入れてしまう、これがまさに紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産に選ばれた精神性の部分の一つの理由なんですね、それが和歌山にある、特に和歌山に根付いてるっていうのは、はい、これすごいですよ、で高野山が北にあって、
はい、
熊野は南にあって、熊野古道はそれをこうつなげてるん
です、ね、
高野からの修験道もあれば、これ吉野大海に修験道もあれば、はい、木地があって、
はい、
中辺地があって、大辺地があって、最近海の道まであるということでね、はい、海で行ってた熊野の方でもあったらしくて、そういうのも和歌山県全体がそういう、神仏集合の寛容な精神性に包まれた場所だというのが、この展覧会で肌で分かりますのでね、いいなと思いますね。だから よくあの今熊野古道を歩いている人の8割がインバウンドなんですよ、
はい、
調査して分かったんですけど、はい、やっぱり欧米系の方が多いんですけど、で彼ら彼女たちはそういうあれもこれもっていうあの寛容な精神に憧れて来られるわけですよね。
うーん、
これはとても大事な考え方で、
はい、
あれもこれもで、まあええやんかってなったらですね、
はい、
多分そのウクライナみたいな問題も起きないし、まあ、さガザでね、
はい、
やってるようなまあ本当にああいうことにはならない、なんか妥協点を見出して、ええやんかみたいな、
はい、
あれもこれもやりましょうよっていうようなところを、ちょうど20周年でもありですね、
はい、
これをやっぱ発信していくというのにとてもいいなと思っています。 で、まあ、ですから明治維新の時に廃仏毀釈でですね、あのお寺や仏像が全部壊されて大変なことになってますけども、はい、やっぱり那智さんは西岸都市が守られたとか、残ってるところもあるんですけど、だからやっぱあの明治政府がしたことはあの、まあ、明治政府のを作った人たちが歴史を書き直してるっちゅう書いてるので、うん、いいことしか言ってないですけど、うん、明治政府がやったことっていうのはやっぱり良くないこともたくさんされてる中で、はい、まあ南方熊楠もね、うん、あの大反対をされた、はい、んですけど、それはあの廃仏毀釈だけじゃなくて明治政府は神社まで統合したんですよね、
うん、
村の鎮守の森を全部潰して、
はい、
地元の神様を全部潰して大きい神社に統合していく。で結局あの当時の明治政府は一神教にしたかったんですね、
はい、
伊藤博文とかがヨーロッパ行って、なんでこの国々は強いんだ、一神教だからだ、で日本は矢を自で神仏集合だからこれはいかんと、ということで国家神道をそれまで非常に素朴なあのアニミズム的なですね、神道を国家神道にして、
はい、
国民に強制して、そうしてあの一神教的なものを作ろうとしたのでですね、地元の神様まで祠を潰すような乱暴なこと、それに宮方熊楠さんは大反対をされたわけですけども、でそれがまあ那智さんなんかは残ってるし、あのそういう寛容な神道っていう神様っていうのをやっぱ我々はね引き継いで残していかなきゃいけないし、でこれまああの熊野の三山の二つである、本宮大社と、
はい、
綾玉さんもですねすごく重要な文化財たくさんありますのでね、ぜひ楽しみにあの行っていただければいいと思います。あの普通、まあ、一般的な大人の料金が520円、
はい、
ちょっと大規模な展覧会だと倍になるんですけど、まあ、あの冬は暖房入ってますし夏は冷房入ってますんで、
はい、
ぜひあの県民の皆さん、和歌山県立博物館にお越しください。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。